みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は100人いれば100通りあるダイエットを、食生活や運動、ライフスタイルなどあらゆる角度からフォーカスして、一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助です。
いや、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっとタイミングをおかしくなりましたが、
はい、多分聞いてくださってる方もだと思うんですけども、うん、あれっていうちょっと肩透かし感はありますよね。
そうですね、
挨拶一つ足りないっていう、
哲夫さんが冬眠に入られたということで、今週はお休みということなので、はい、今週はこの2人でお届けしたいと思います。
はい、久々に、はい、原点に立ち返った感じで。
そうですね、久々の2人収録でございますが、もうだいぶもう寒いの慣れてきたっちゃ慣れてきたんですけど、やっぱ寒いっすね。っ
ていうか、ものすごく寒いですよね。本当に寒いなと思って、うん、だから結構ツイッターとかでも皆さんが、うん、ボディーウォーマーっていう言い方をものすごく取り入れられて、うん、まあ、要は腹巻きっていう話で、
うんうん、
結構でも皆さんお求めになって着用してくださっているっていうツイートを見ることが多いので、
うんうんうん、
とてもありがたいなと思って、ちょっとこの場を借りて皆さんありがとうございますっていうお話なんですが。
そうするね、
本当にびっくりしました。でもあの後本当になんか、あとご夫婦の方だと、うん、なんか本当にご夫婦でそれぞれ着用なさってたりとかもいただいてるようで、
はいはいはい、ね、先週の回で瀬戸さんが安くなかったみたいな話したのって先週でしたよね。
そうです、そうです。
で、あの後ね、また追加で買おうかなと思っていたんですけど、
はい、
やっぱ値段戻ってました。900何本になってましたね。
ああ、じゃあやっぱりシンデレラマジックだったんですね。
うん、
一瞬
だったようです。なので今回はやめちゃったんですけど、まあ、4枚特価引っかえ私も使っておりますが、
でも本当にこの時期はやっぱり体の中心部が暖かいと、
うん、
動くのも割と楽だと思うんですよ。
ああ、はいはいはい。まあ、動くのが楽っていうのはちょっとあまりその実感としてはあんまり感じないんだけど、お腹の調子はやっぱり全然違ってきましたね。はい、
変わりますか？
変わりますね。僕定期的にお腹壊すことがあったんですけど、
はい、
あ、でもあれかな、冷たい飲み物飲まなくなってるのもあるのかもしれないですけど、最近そういうのがなくなりましたね。
おお、
すごくなんかいい感じで、でやっぱあったかい。
そうですね。
ぬくぬくで、こんな薄いんだけどしっかりあったかいなっていう感じがして。
はい。うん、なので完全になんか最近はユニクロさんの回し物みたいになってる。
そうだね。
まあ、これも全く何の関係もない。
うん。ですか。ここのとこね、先週からずっとちょっと日中外での仕事が多くて、はい、撮影じゃないんですけどね、なんかイレギュラーな仕事で外に行くことが多くてですね、
はい、
いやすごい寒いなとか思って、
ちょっとはね、ほんと今年寒いですね。
うん、でね、こっちの方がまだマシなんだろうなとか思って、よく
だと思います。
永井さんのいる群馬はもっと寒いんだろうなとか思いながら、
なんか気温自体は多分実は正直それほど変わらないんだとは思うんですよ。
うんうん、
決して見栄を張ってるわけではなく、
うんうん、
単純に風の吹く量で、いわゆる体感温度が違うのがでかいなと思います。
吹き下ろしの風が、
風でやっぱり違いますね。僕ちょっとなんだかんだでいろいろなとこをちょいちょい動く機会がありまして、
はいはい、
長野とかはやっぱ寒いんですね。
うんうんうん、
雪も降ってたりもする場所だし寒いなとは思うんですが、
うん、
群馬からするとお隣の栃木県、
はいはいはい、
ですね。栃木県にちょっと行く用がありまして、割と足を運んだりとかしてたんですが、
う
ん、
はいはい、
群馬と変わらないぐらい寒くて、
うん、
群馬よりも雪が降ってたんですよ。
はいはいはい。
で、栃木の人は栃木でこのぐらい降ってるんで群馬はもっと降ってると思ってたって話をして、
はい、
で、すみません、群馬全く降ってないんでこっちに来てびっくりしましたっていう話をちょうどしてきたところだった。
ああ、そうなんだ。
だから多分寒さで言うとでも群馬気持ち寒い気はするので、うん、やっぱり風の強さが大きいんだなとは 思いました。
あ、なるほどね。いや、なんかこっちってね、関東の方って冬場天気がいい日が多いじゃないですか。
はい、
だからなんか風がないとなんかちょっとポカポカした感じもするぐらいなんだけど、風があるともう途端にあれさっきポカポカしてたような気がしたけどっていう感じになるじゃないですか。
なります、なりますね。なんかでも横浜とかってあの、はい、すみません、もう一方的なイメージなんで、あの海のあるところって寒いっていう認識なんですよ。
ああ、そっかそっか、そうですね。
海風ってやっぱり結構すごい気はするので。
あ、それもあるのか。じゃあ
なんかそれは影響あるのかなと思ったりとか。
ああ、なるほどね。いや、あのね、うちはちょっと小山を海からするとちょっとした丘みたいなのを越えた、一つ超えてるので、なんか海っぺりっていうイメージはないんだけど、
はい、
でも潮の香りとかはするとき、風向きによってはするときがあるので、
はい、
あんまり考えたことなかったけど、考えたらそうですよね。海風、
そうですね、
来てる可能性あるもんね。
海はそうですね、あの海って割とあのいわゆる岸だったり丘にいるとあんまり感じないじゃないですか。
はいはいはい、
海のど真ん中に行って風が吹いてるときって死ぬほど寒いですよ。
でしょうね。
あの本当に歯が噛み合わないんですよ。
うんうんうん、
だから多分海の近くもやっぱり割と寒かったりはするんだろうなっていうのと、あと今年は割とあの九州とか四国とかなかなか普段って暖かいってイメージを持たれてるところでの雪がものすごいじゃないですか。
うん、はいはいはい。
だから多分逆に今年は九州の方とかの方が本当にそれこそ哲夫さんも大雪2回経験してって言われてたので、結構だから南の方が雪で苦戦してるのかと思ってるんですけど、
見たですよね。
実はだから群馬まだ大雪が降ってないんですよ、僕の暮らしてるエリアで。
ああ、はいはいはい。
スキー場ではもちろん降ってるんですけど、
はい、
いわゆるあのその群馬県の中の都市部では風花ぐらいで、
うん、
大雪で交通障害っていう話までは全然行ってないんですね。
あの年に何回かは降る感じなんですか。高崎はそうでもないの。
いや、降ります降ります。
やっぱ降るんですよね。
2回か3回ですね。で、必ず、やっぱりあの、大学入試センター試験の、
はいはいはい。
日に定例で降るっていう感じだった
んです。ああ、なるほどね。
なので、やっぱりあの、センター試験って雪を呼ぶと思ってるんですけど、
うんうんうん、
今年もだからそんな感じだったじゃないですか。
はいはい。
で、あの、雪が降る確率 60% とかだったんですけど、
うん、
晴れてました。
なんか山行ったらね、なんかすごい雪のイメージあるけど、市内はあんまり雪のイメージはないんだけど。
市内はそうですね、実はだから多分皆さんが思っているイメージよりも、
うん、
市内だとあまり降ってないですね。むしろ栃木に行った時に本当にあの雪がいっぱい残ってて、
うんうん、
塩化カルシウムとかがバンバン道路に撒いてあって、ちょっとびっくりしました。本当にもう白い粒々がたくさん道路に残っていて。
ああ、そうなんだ。
うん、結構だから本当にそれはちょっとびっくりしたというか、まあでも今年群馬は本当に降ってないなって
、うん、
例年だともう今だと1回2回必ず降るんですけど、
うんうんうん、あでも降るには降るんですね。
降りますね。だから1回ドサッと降る感じですね。
ああ、なるほどね。いや、そんでね、その寒いのっていうところから、はい、最近ね、こうお風呂に入った時に、
はい、
長風呂になってきてるんですよ。
でもいいことですよ。
あ、そうなんですか。
あのお風呂が長いのはいいことですよ。
あ、そうなんですね。
特にあの冷たいものをたくさん取る方って、
うんうん、
割とお風呂が短いケースが多いと思っているんですよ。
そうなのかな。
やっぱりあの、はい、関連付けっていう話ではないんですけど、やっぱりあの、うん、いわゆる暑がりだったりとかすること
は
多いので、
はいはいはい、
あまり長く、うん、例えば湯船に浸かっていることが得意じゃない人多いみたいなんですね。
ああ、いや、もともとね、僕早かったんですよ、風呂。いわゆるカラスの胸椎っていう感じで、はいはい、あんまりこう、浴槽に浸かってるってことはなかったんですね、
はい。
で、夏なんかだと本当にシャワーだけでいい感じなんですよ。
はいはい。
で、それが今年のこの寒さもあってか、なんか1時間ぐらい、まあ1時間が一般的に長いのか短いのか分かんないけど、
え、でも割と長い方だと思います。
お風呂入って出るまでに1時間ぐらいかかっちゃうぐらいなんですよ。で、まあ 僕が入るとき大概娘が一緒だったりするん で、
はい、
で娘が長いんですよもともと。
ああなるほど、
うん、だけどもうさっさと洗えさっさと出るぞみたいなのをやっていたんですが、最近一緒になってこう使ってるんですけど、
はい、
要は半身浴みたいな感じの方がいいのかなと思って。そんなに気にしなくていいの
っていうよりも、いや半身浴もありだとは思うんですが、うん、全身浴の方がいいと個人的には思ってます。
ああそうなんだ。
そうですね、結局半身浴ありはありなんですけど、
はい、
やっぱり特に例えばさっき半助さんが言われていたように、
うん、
お腹がすぐ痛くなっちゃうっていう、特に冬場だと冷えることで痛くなったりするじゃないですか、う
ん
う
ん、はいはいはい。
でやっぱりそれって冷えることから起こっていくし、冷えると内臓の活動自体もやっぱり低下するんですよね、
うんうんうん。
で湯船って長く浸からないと、うん、やっぱりいわゆる体の芯の部分までは温まりづらいじゃないですか。
はいはいはい。
でそれでしっかり出ても湯冷めしないぐらい、
うん、
温めておけるってなるとやっぱり自然と長風呂になりますし、
うん、
あと半身浴だけだと本当にいわゆる体幹の部分っていうのが、
うん、
十分温まるところまではなかなかいかないじゃないですか。
はいはいはい。
だからお風呂の何、うん、でしょう、お風呂にさすがに1日に3回も4回も入るのが大変だっていうのであれば、
うん、
半身浴をうまく活用するっていうことが良いと思うんですよ、
うんうん、
だから半身浴がダメっていうことでも全然ないんですけど、
うん、
全身浴した方が絶対に良いと思います。
あ、そうなんですね。
特にこの時期なので。
あ、なるほどね。いやなんか半身浴ってどうなんだろうと思ってあれしてたんですけど、
いや良いんですよ半身浴も、とても良いんです。はい、良いんですが、
うん、
ただやっぱり全身浴ほど体を温めてくれないじゃないですか、
うんうんうんうん、
っていうところの差だと思ってます。特に女性で冷え性なんですっていう方は、
うん、
半身浴とかお手軽に温まるんでやった方が良いとは思いますが、
うんうん、
一応ただ全身浴をベースに考えておいた方がいいだろうなと思っているっていうことなんですね。
うん、半身浴のメリットって何なんですか。要は心臓を水圧で圧迫しないとかそういうことなの？
まあ、それもありますね。それもあるんですけれども、あとは、うん、ふくらはぎとかの筋肉って、
うん、
まあ、いわゆる第二の心臓っていうやり方をすることがあるんですけど、
はいはい、
要は一回体の下の方に降りていく血液を、
うん、
ポンプで上にまた戻していくっていう役割があるじゃないですか。なのでそれがうまく働かないっていうことは、
うん、
体温を上手に調節がまずできないじゃないですか、
うんうんうん、
でやっぱり体温がうまく調節できないということは冷えるっていうことなので、
うん、
やっぱりそこには油がつきやすいじゃないですか、
うんうんうん、
だといわゆる老廃物っていうのもやっぱり、ね、うん、体のゴミを回収していって戻してくるっていう作業が必要なのに、
うん、
それが十分戻してこれなければ老廃物が溜まったりとかするんですね。
あ、なるほどね。
そうすると例えば女性だと実はお肌に影響が出たりとか、
うんうん、
あとセルライトっていう物質を生みやすくなっちゃったりもするんですよ。とにかく半身を太くするっていうことが多分皆さん一番イメージしやすいと思うんですけど、
うん、
その予防で半身浴っていうのが割と、あとお手軽なのでっていうところで、
うん、
ちょっとムーブメントが起きた感じはありますね。
うーん、
良いんですよ、良いんです本当に、
うんうん、でも要は半身浴だと、まあ、お湯の量を少なくしなくちゃいけないじゃないですか。
はい。
でそれを、
まあ、あえて少なくするんですね。
うん、じゃないとね使っちゃうからと思ったんだけど、うち、浴槽が片方斜めになってるんですよ。
はいはいはい。
もたれかかれるような感じで。
はい。
で、あ、これ使ったらいけるかもと思って、そこにこう背中押し付けて、
はい、
で足の方は垂直なんだけど、そっちをバンと足要は突っ張って少し高い位置にす、なんて言うんだろう、こう突っ張り棒状態で、
はいはい、
まあ水の中なんでそんなにね力踏ん張らなくてもできるから、それでちょっと腰のあたりぐらいにお湯が来るような感じにしてやってみたんですけど、
はい、
でもどうしても上が寒いですよね。
なので半身浴の時はとりあえず上何か羽織ってたりとか、よっぽど浴室内を暖かくしてた方、うん、この時期は良いとは思います。
なのでちょっと 面倒くさいなと思って、
はい、だから全身浴
でいいんだったら全身浴でいいやとかも今聞いてて思ったんですけど、
僕もだからあのそんなに実は正直長く湯船に入るのが得意な人ではないんですけれども、うん、今は意図的に長く浸かるようにしてます、全身で。
あ、それは全身でするんですね。
うん、全身で。でちょっと辛くなってきたら、
うん、
うん、足とか半身っていう形でちょっとバランスを取る感じにはしてますけれど、
うんうんうん、
あえてでもそうですね、長く入るようにはしてますね、この時期。
ああ、やっぱりその体を温めておいた方が、
そうですね、温めればやっぱりあの代謝も良くなりやすいじゃないですか、
うんうんうん、
でも本当に筋肉も伸びやすくはなっていくので、
うん、
冷えてる状態よりはやっぱり絶対的に良いんですよね、
うんうん、
でやっぱりある程度長く入らないと本当にあの体の中の方までが意外と温まらないんですよ、うん、
はいはいはいはい、
だから少し時間をかけてあげて、
うん、
温まるようにすごく頑張ってしてる感じです。
ああ、なるほど、ね。
個人的にはもう本当に基本的にシャワーだけをきっちり浴びて、
うん、
終了にしたいなと思うのは僕もあるんですが。
ああ、そうなんだ。
もうシャワーで十分っていう感じですね。
ああ、そうなんですね。僕今までそんな感じだったんで、まあ冬はさすがに使ったりもしてたんですけど、でも今みたいな時間は使ってなかったので、今年なんかお風呂の時間が随分時間かかって。まあそういう時間もいいのかなと思いながらも、
いや良いことですよっていうか、あの温めておいた方が絶対に良いので、であの本当にお風呂ぐらいしか体の芯まで温めるっていうことがなかなかできないじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
だからあのお風呂の時間は今は逆に楽しむっていう方が良いと思います、
うん、
今だと本当にあのいろいろな入浴剤とか
うん、うん、
バスソルトとかもたくさん出てるじゃないですか、
はいはい、
そういうものを使ってお風呂を楽しんで長めに入るのは、
うん、
基本とても良いことだと思うんですね。特に女性でよくいらっしゃるんですけど、
うん、
動いても汗かかないっていう方いるんですよ、
うんうんうん、聞きますねそれ、
はい、やっぱり汗をかくことに対して体が慣れてないと、
うん、
なかなかやっぱり汗を出さない、うん、で汗出さないと、
うん、
体の中に熱がこもっちゃうんですね、
はいはいはい、
それで体調崩されたりする方もいらっしゃるので、
うん、
できればだからちょっと湯船にしっかり入ることで、
うん、
汗をかくっていう体質作りをしていくと、
うん、
まあ、痩せやすいのももちろんですけど、多分お肌に影響が大きいと思います。
あ、なるほどね。
やっぱり老廃物が出ていくとお肌のコンディションってすごく良くなるので、
うんうんうん、
あと実はあのお肌の状況って内臓とすごい関連深いですからね。
あ、そうなんですか。
例えばあのいわゆるニキビみたいなものも、
うん、
実はあのちゃんと内臓が働いていて、
うん、
ホルモンバランスとかも整っていれば、
うん、
やっぱりなかなかできにくかったりとかするわけですし。
あ、そうなんですか、
う
ん、あれ
っていうのはやっぱりありますね。
バランス崩したりすると出てくるの。
そうです。
あ、でもそう
か。だからニキビのケアっていうよりはやっぱりあのちゃんと内臓がケアされていることによって、
うん、
コンディションを良くするっていうのは大事ですね、あと口内炎とかもそうですよ。消化の悪いものとか冷たいものを入れて、
うん、
胃が動きづらくなったり消化するの大変になって負担をかけることによってできやすいものですから。
あ、そうなんですね。
割とそれでできることは多いと思います。
そっかそっか。
だから出るんですよ、あの中のことが意外と表面には出るので、
うんうんうんうん、
あと言ったらね、髪の毛もそうですしね。やっぱり髪の毛なんかも質のいい髪の毛を作るのであれば、
うん、
正しく栄養が入っていて内臓が働いてくれてないと作ってくれないわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからやっぱりそういう意味では内臓がちゃんと働くぐらい温めてあげるのはとても大事ですし、冬場だとそれが楽しめるなと思うので。
あ、なるほどね。
だからあのだからこそ腹巻きっていうところに行き着くので、
うんうんうん、
なるべく常に温めておいたコンディションの方が、
うん、
やっぱりあの体質も痩せやすい方向に向いていくし、
うん、
あとまあ内臓も働きやすいっていう。
なるほどね。
あと締められてることによってあの体が必要以上に横にたるむことも防げますから、
うん、はいはいはい、なるほどね。
だからそこの部分も含めてそのお風呂だったりとか、
うんうん、
まあ、あのボディウォーマーも合わせて楽しんでいただいて、
うん、
春はあのすっきりとね、あの、
そうですね、
体に余分なものを乗せずに迎えていただきたいなというのはとても思うところなので。
そうですね、今が大事なんですよね。
あ、でも本当に今で決まりますからね、
うん、
なんだかんと言ってもあと1ヶ月ちょっととかしたらもう春ですから、
うん、そうですね、だから
そう今の努力で春どうなるかです、
うん、
とても大事な時期だと思うので、
はい、
ここの部分をちょっと大事に体をちょっと育んでいくっていう感じで、うん、ぜひ皆さん、
そうですね、
綺麗に痩せていただきたいなと思っているわけです。
はい、ということで、後半はメールをいただいておりますので、グルコミンさんからいただいたメールのご紹介をしていきたいと思います。
はい、
はい、ということでグレコミンさんからメールをいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。というかもうこれ2回目いただいてるんですよね。
そうなんですよね。
かなりね丁寧にこういろいろと詳しく書いてくださっているので、今回ちょっと一部だけになってしまうんですが、はい、まず後半の方ですね、ちょっとご紹介させていただきますと、まあ一回いただいて状況をいろいろ細かく教えていただいたんですが、その後
12
月に入り、少し回復したので運動を再開しましたということでメールをいただきました。
はい、
今回も結構ボリュームいっぱい、細かくですねいろいろ状況を教えていただいたんですが、その中で、はい、いくつかピックアップしてご紹介しますと、最近ネットでダイエットをしている女性の数値を見つけました。
はい、
20代の女性で私と体重が同じぐらいなのですが、体脂肪率は私の方が 7% 少なかったのです。それを見て自分のこれまでの努力を自分でちゃんと認めてやらなければいけないなと思いましたと。
はい、
で、私がダイエットするには、疲れすぎないこと、ストレスをためないこと、無理のない運動を継続することが大切だとようやく実感でき納得できましたと。
はい、
ということで一ついただいてまして、でもう一つ、私はもともと本を読むことが好きだし、興味のあるダイエットについてはいろいろ調べたりもしてきました。それでいろいろ考えて行き着くのは、無理なく楽しく、リバウンドのないダイエットをするには永井さんがいつも説明してくださる内容がベストなんだなということです。
ありがとうございます。
ですから私はもう迷わないで楽しく続けていこうと思いますと。
はい、
で私も運動を始めたばかりの頃は哲夫さんのように体重が増えましたと。
はい、
そんなことを思いながら11日の配信を聞いていましたと。ですね、あとムーバレックスとエアロビクスをセットで行うようになってから、今日で1週間が経ちました。
はい、
すると効果が出始めたような気配を今朝は感じることができましたということで、
お
組み合わせね、これは、まあ、ちょっと後でお話できればと思いますが、
はい、
で、今はどんな番テレビ番組よりポッドキャストのみんなのダイエットを楽しみにしています。どうか長く続けてくださいということで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと後半の部分でねちょっとご紹介させてもらいました。前回いただいたメールもねかなり、グレコミンさんの状況を詳しく書いていただいて、
そうですね、
結構疲れやすかったりとかそういうのがあってなかなか家事ができなかったりとか、まあ、当然運動もなかなかできないとかそういう状況もあったりとかする中で、まあ、いろいろ番組の中でねお話ししたようなことを試していただいたりとか、
はい、
してくださっているようなんですが、まあ、いろいろと哲夫さんのカロリー計算も始めましたということを今回のメールでも書いてくださっておりますし、
そうですね、
うん、なんかいろいろチャレンジして、まあストレス溜めずにねっていうのがやっぱり合っているかなっていうことで、は
い、なんかいろいろやってみてそこにたどり着きましたみたいな感じで、
うん、
なんかお話をいただいたのかなと思って、
そうですね、なんか少しずつこう成果が出てきているというような感じで、いい方向に向かってくださるといいなというふうに思っております。
そうですね、
うん、これで、まあ、このムーバーレックスとエアロバイクをセットっていうことで、僕もね、ちょっとやっぱり外出ちゃうことが多くて、
はい、
なかなか運動っていうのができないんですけど、ムーバーレックスやった後になんかするのがいいんだろうなっていうのずっとあったんですよ。
はい、はい、はい。
で、家で何回かは、やってたんですけど、
はい、
その後仕事だったんですよ今までって。
ムーバレックスプラス仕事って。
そう。 しかも座ってする仕事みたいなね、はい、で、この間ちょっと外で力仕事系がちょっと近況ありまして、
はい、
でちょっと舐めていってたんですけど、
はいはい、
結構ね重い機材というか、まあ、足場みたいなものをちょっと、掃除して、
はい、
場所を変えるっていうので運ぶ作業があったんですが、
聞いてるだけででも結構大変そうな匂いがいます
し、ね、たまたまね撮影で使うひな壇ってこう、
はい、
3列ぐらい並んだ時にこう台になるやつと全く同じもんだったんですよ。
お
お、そういえば去年の卒業式入学式の時にこれ使ってたわみたいな感じだったんですけど、
はいはいはいはい、
それちょっと今回はその撮影の件であれしたわけじゃないんですが、たまたまそれをですねかなりの台数がありまして、
うわ、
畳んであるのを広げて、で一回まあなんて言うんでしょう、ひな壇状態にセッティングして、でそこで一回全部雑巾掛けをして、はい、もう一回畳んで、で、はい、しまってあった場所を移動するので違うところに運んでいくというようなちょっとお手伝いの仕事があったんで、
うわあ、
まあ半日ではあったんですけど、それ作業を始めてから3時間みっちりみたいな感じだったのかな。
でそれで3時間みっちり。
かかりましたね、3時間びっちり3時間かかった感じだったんで、まあでもちょっと動くだろうなっていうのはあったので、
はい、
寒いからちょっと体少しほぐしといてっていうようなことをなんか冗談っぽく言われたんですよ。
はいはい、
で20分もらっていいですかって言ったら笑われましたけど、
そうですね、まあ、どんだけアップするんだ
そうそうそう、でもまだすぐ始めないから別に構わないよって言われたんで、
はい、
その作業をするその ひな壇を広げる場所があったので、そこでですねすぐさま iPhone 出しまして、
はい、
ストップウォッチオンしましてですね、ムーバレックス16分バージョンを一人でやっていたわけですよ。
それはでも半助さんの周りにも人はいらっしゃったわけですよね。
うん、結構広いスペースだったんで、その隅っこでやって、なんかそこで、まあ他の準備してる人は何人かこうバタバタと行ったり来たりしてる中で一人で、ムーバレックスをしているという妙な図が出来上がっていたんですが。
だって周りの人は人どんだけアップするんだと思うわけ
で。で、足踏みしだしたりね。
はい、
でもね、やっぱりなんかすごい体軽く、膝が上がるようになるじゃないですか。
はい、はい。
それもあるのか、すごいなんか軽い感じがして。
動きやすくはなりますね。
なりますね。うん。だからやっぱりいろんな運動する前にムーバレックスやってなんかするっていうのはやっぱりいいんだろうなと思って、ね。
本当にだから組み合わせていただくと、
うん、
相乗効果っていう部分で本当にあるなと思ってまして。
うんうん。
だから本当に多分、リスナーの方で多分お正月の配信を聞いてくださって、
うん、
ご自身がやってらっしゃる運動にいろいろ取り入れてくださってるのをツイートでたまに見せてもらうことがあるんですけれども、
はいはいはい、
だからそれはとてもありがたいなと思うのと同時に、
うん、
あとは時ちゃんと伝えられたのかって思ったりとかしてる自分大丈夫なのかなっていう
どうなんでしょうね。これでまたなんかこう皆さんとこう集まれる機会があって、じゃあ答え合わせじゃないけどちゃんとできてるかチェックしましょうって、みんないろんなあれだったりしてね、
はい、なんか僕の知らない動きとかがなんか生まれてそうな気もちょっとしてるんですよねそれが若干いまいち心配な部分は、やっていただいてるのが嬉しい反面、
うん、
ドキドキしているのがその部分という感じ、
ね、大丈夫かなみたいなね、
はい、でもグレコミンさんもそうですね、うん、本当にだからお台場にちょっと足を運んでいただくのは難しいっていうお話ではあったんですが、だ
ん
だんお正月の配信聞いていただいて、
うん、
ムーバレックスとバイク、
うん、
組み合わせて使っていただいて、
うん、
でなんか効果の出始めそうな気配を感じることができたっていう、
うんうんうん、
とてもありがたいお話を。
そうですね、すみません、すごく丁寧に書いていただいたんですが、ちょっとだいぶ端折らせてもらって大変申し訳ありませんが、永井さんの方も全部文面は拝見しておりますので、
はい、僕5回ぐらい読ませていただいてますから、
ありがとうございます、ね、こういった形で 構いろいろ成果が出てるとか、まあうまくいかないのももちろんそうなんですけど、こういう詳しく書いていただけるとね、状況が見えてきて、
そうですね、なんかやってる絵が浮かぶ感じはしますものね、
うん、ですね、
書いていると、うん、
ありがとうございます。またなんかこうね、成果が出たとか行き詰まっちゃったとかいろいろありましたら、またメールいただければ嬉しいです。
そう、どっちでも良いと思うんですよね、本当に、あの、うん、なんか始めたら順調に行きましたっていうお話はそれはそれで嬉しいんですけど、
うん、
お前の言う通りやってるのに何も変わらないみたいなのも多分あるんだろうなと思ってる
よ。そうですね、
お前の言う通りにちゃんとやってるけど何にも変わらないじゃんかよっていう、
うんうん、
多分ご指摘がある気はしてるんですね。
そうなのかな。
いや、あの、でもすみません、あの、僕そんなに無責任に話してる感じは全然ないので、
うん、
多分だからどこかがずれてたりすることはあるんだろうと思ってる。
ああ、そういうことだよね。はいはいはい。
なので、あの、それは、あの、ちゃんともう本当にほぼ全てすべからくの方に無理なく動いてやせていただこうと思って組み上げたプログラムなので、
うん
うん、そこはもう全然効果のほどは確信はしているんですが、
はい、
やっぱりあの、想像力って人それぞれだったりするじゃないですか。
そうですね。
はい。だからあの、なんか僕たちが言ったのにもかかわらずものすごくオリジナルな動きになっている可能性もあるんだろうなってちょっと思ってるんですね。だからあの、本当にツイッターとかでムーバレックスとか入れてくださったりとかするのすごい嬉しいんですけど、ドキドキしてるんですね、同じくらい。
っていうかね、あの、やってる私、そのお台場で教えてもらったにもかかわらず未だにやってると不安になる時があります。これでよかったよねみたいなね。
まあ、でも本当に難しくはないじゃないですか。
うんうんうん。
だから目安としてはさっき半助さんが言われていたみたいに、
うん、
動いた後に、うん、あの、本当に体が動かしやすくなるっていう、自然に。
ああ、そっかそっか、うん。そういうチェックはあり
ますね。は一つ目安になると思う。
うんうんうん。
だから、あの、前後で、あの、体が動かしやすさが変わらなかったら、
うん、
何かがずれているんだなと思っていただけると良いかなと。
うん。でもなんか本当に不思議と、こう、膝が高く上がるっていうか、軽く上がるような感じっていう。
そうですね。だから同じぐらいの力加減なのに、なんか思ったよりも、
うん、
動いちゃうっていう感じかなと、
うん、
思わずっていう感じですよね、
うん、なんか不思議な感じがするぐらいな感じなので、そういうあれがないとなんかちょっと違うかもしれないっていうところはありますよね、うん、まあ、そういうちょっと気にチェックしながら、いや、なんか足た別に変わんないけどっていう方もしいらっしゃったら、
はい、まあ、それはそれで、あの、知りたいなと思うんですね。あとどんな感じでやっているのかなとかもちょっと知りたかったりはするので、ぜひぜひなんかそんな感じでメッセージを、
うん、
あの、良くも悪くもいただけると、それはそれで、あの、きちんと受け止めさせていただきますっていう。
そうですね、はい、ぜひまたメールの方にくださいということで、まあ、私もなかなか運動ができていないんですが、今週の成果発表の方に行きたいと思います。
はい、お願いします。
はい、ということで今週の成果発表の時間です。二、はい、人だからちょっと厳しいものがあります。
はい、なのでちょっと拍手も大きめに入れてみた感じ。
はい、どうも、さっきから言ってますが、ちょっと出っ放しなので運動中ほどの運動はできていないんですが、ムーバレックスが何回かと、さっきのお仕事でもうちょっと運動の代わりに頑張って体を動かそうというぐらいなことをしてまいりました。
はい、
で、問題が
問題
外が多かったので、
はい、
やっぱ外食がね多くなっちゃったんですよ。ほぼ昼外食昼抜き2回ぐらいやっちゃったっていう感じ。
ほら、あとお昼、
うん、
あの、まあ、外食っていうこともまあさることながら、
うん、
あの、僕モンブランさんのツイートが、
あ、そうだ、今週そうだ
できてたんですけど、
そうそうそう、フォトスクランブルのリスナーさんで、
はい、
東北地方になるのかな、で農家されてる方がね、いらっしゃって、まだ僕ミクシーやってた頃にこうコメントくださって、でやり取りさせてもらって、はい、一回お米をね、うちでベランダみたいな、まあ、ベランダというか屋上なんですけど、
はい、
いわゆるセメントこねるトロ箱ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれに、農家からもらってきた泥っていうか土と苗を植えてお米作ったことがあるんですよ。でその時にあのミクシーの方に写真あげたりしてたんですけど、
はい、
でその時にいろいろアドバイスくださってプロが教えてくださってですね、それでやるんだったらこういう風にするといいよとかいろいろアドバイスくださった方だったんですけど、
はい、
まあ、タカノブックなんかにもメールくださったりとかしてね、でやり取りさせてもらってたまたまここ都内の方に出てこられる機会があるということだったので、
はい、
じゃあそれはぜひということでちょっとお会いして、そうなんです、モンブラン一回行ってるんですよね、
はい、だからあのびっくりしました軽くだから外食云々っていうのも、
うん、
あえてあの、うん、挑戦しに食べに行ってこられるなって思ったっていうことなんですあの男が悪いっていうよりも、
うん、いやあのね、でもモンブランはね、はい、そんなにやっぱ食べれなかったですね、下手。
おお、
まあ、せっかくなのでっていうことで、
はい、
いわゆる満足セット食べ放題系のオーダーにはしたんですけど、
はい、もう完璧ですよね。だから外食うんぬんって話はとりあえず置いておいたにしてって感じですよね。
でもねやっぱ食えなかった。最初に行ったのが、まあ、あんちゃんとかなおちゃんとかスキンとかで行ったのが初めてだったんですけど、はい、その時に食った量が半端なかったんですけど今回はねそんな食べれなかったですよね。
お、
普通に単品でいくつか頼んでもよかったかなっていうぐらいな感じだったんですが、あ、まあそうだね、それもプラスなんだ。でかつもうお昼は本当に家で食べれなかったのと、
はい、
うんと2回ぐらい昼抜いちゃったりとかしたので、
はい、
まあ、夜はちょっとね気にして、まあ、外食ずっと続いてるから夜は軽めにとか思いながら気をつけてはいたんですが、
はい、
まあ、ちょっと食生活はあんまり良くなかったかなという感じでございますが、
はい、
先週ご紹介した体重が、79.5、 これが、はい、今日測った数字でじゃん 78.5。
おお、おめでとうございます。
一応減っております。
1キロダウンですよ。でも
ですね、
はい、
で、体脂肪が前回 22.1 が、
はい、
じゃん 20.2。
おお、 1.9% ダウンしてます、
はい、
今日はどうしたんですか。あの、うん、さっきのモンブランの下りがかなりの前振りになってる感じが、
うんうん、で、ウエストが前回97が、はい、今日測った数字が96。
いや、おお、
なんですが、
え、ちょっと待ってください。ここまではパーフェクトですよ。かなり
良かったですよね。だブーメランがようやくもうどっか再びどっか飛んでってくれたような感じでなんですけど、
なんですけど、
けどその途中経過で、
はい、
体重でいうと80超えたことが2回あります。
ああ。
だからこのブーメランが続いてこの 79.5 の後だかその次だか、実はですねいつも Google ドキュメントに記録したものを見ながらこの収録するんですが、今日サーバーエラーで開けない状態が続いておりまして、
は
い、
そうなんですよね、
うん、なのであの哲夫さんが書いてくださっているテキストと、まあ、今日、測った数値、あ、開けた、あ、ようやく復活したようです。
あ、本当だ、今復活しましたね。
復活しましたね。あ、80超えたの記録に書いてないんだ。
え、あの、都合の悪い記録。あの、完全に数値の編集が起こ
る。いや、あの、変更してることはないんですけど、送り忘れてるんですよね、これきっとね。記録にないんですけど、これ81回超えてるんですよ。多分、
あ、
これも、11日なのかな、78.5 の、あ、78.7 の前に80いってると思うんですよね。80.5 っていうのが一回記録したんですが、そこからは落ち着いてきて、まあ 79.5 っていうのもありますけど、 まあ、先ほど言った通り78.5。
はい、でもこんなにキレのいい話なのは、うん、結構久しぶりですからね。
ですね。
しかもそれに加えて今回は、うん、あの散々食べたっていうくだりが入ってるじゃないですか。
ああ、まあでもね、外食は続いちゃったんですけど、まあ、モンブラン以外は量的にはそんなに、先週テソさんが言ってたこれだけじゃ足んないだろうからこれも食べるみたいな話があったと思うんですけど、
はい、
全くやっぱ僕もそういうタイプで、例えばうどん、要は蕎麦屋さんみたいなとこ行ったらうどんプラスなんかとかっていうのをよくやってたんですよ。
まあ男性だと割とそれをやる方は多いですよね。
ね、でメニューもさ、うどんにミニ丼ぶりセットみたいなことがあるじゃないですか。
基本的に麺類扱ってるとこは必ず麺類セットみたいなとこをやること多いですからね。
ですよね。絶対だからそういう方に行ってたんですよ。
はい、
下手するとミニじゃなくて普通のレギュラーサイズの丼つけてくれみたいな状況だったりしたこともあったんですが、やっぱりその哲夫さんの話とかもね、自分のある感じからも、まあ、そこまで しないでもなんとかなるかもっていうので、ちょっと意識してそこら辺はやめてみてるんですね。だからうどんだけとかにして、
はい、
でまあお腹空いたら食べればいいやって思うと無理してそこで頼まなくてもいいやって思えたんですよ。
はいはいはいはい。
なのでお蕎麦屋さんとか、蕎麦、うどん、蕎麦屋さんが2回でうどんだけのとこが1回、とか蕎麦とかうどんばっかりだったんですけど、
まあそうみたいですね。
ご飯類は頼まずで、でも本当にもうお腹空いたら食べようと思って割り切ってそこでは頼まなかったんですけど、
おでも正しいですよね、それはとても、
うん、で結局まあそこそこもうちょっと食べたいなっていうのも正直あった時もあったんですけど、
はい、
でもまあ少し時間が経つと落ち着くじゃないですか。
そうだね、そうなんです、
うん、でまああとでお腹空いたら食べようと思いながら、まあでもそのまま持ってしまってまあ、食べずに済んだっていうのはあったんですが、まあ、でもやっぱり外食だからなっていうのは気にしつつ、その3割残すっていうのはなかなかできないので食べちゃうのは食べちゃうんですけど、
食べちゃうって今言ってますからね。でもまあまあまあでも今の一連の話を聞いている限りにはですよ、うん、これは多分大きく半助さんが引く勇気を覚えたっていう感じだと思うんですね。
ああ、そうですね。
お腹が減ったところで食べればいいっていう。
うんうんうん。
満腹にならなくても大丈夫なんだっていう気持ちの働きをしているところはとても大きいと思ってるんです。
うんうん。いや、それ試して、それを持って試して、うまくいったので、その後は、なんか、あ、もう大丈夫なんだみたいな感じにはなりましたよね。
おお。
なので、あんまり、外食、だからっていう部分を除くと量的にはそんなに食べないようにはできたかなと思うんですが、こんな感じで、まあ、あとはようやくそのブーメランが落ち着いたのかなっていう、まあ、食事もね、通常量に戻してからだいぶ経ってきてはいるの で特に夕飯はその外食してるからっていうのもあって少し若干意識して量を少なめにみたいな感じにはしてたっていうのもあるのかもしれないですけど、
はい、なんで食生活はだいぶそういう意味では変わってきてる感じですよね。
そうですね、まあ基本的にはお腹空いたら食べようって思って今無理して食べお腹いっぱいにしなくてもいいやっていう感じの8分目みたいな感じですかね、
はい、
まあ夜はでももともとだいぶねガムやらゴマやら、まあ、よく噛む意識してたりするとそんなに我慢っていうんじゃなくてすぐお腹いっぱいにはなるようになってきてたので、
はい、
まあお正月の一時おかしかった時期からは通常に戻ったかなっていう感じがします。ま
あそうですね、皆さんも生活が割とね本当に通常モードに戻られて方も多いかなとは思うので、
うん、
ここからがだから本当にねちょっと食べ過ぎちゃったなとか思われる方は、
うん、
挽回していくタイミングじゃないかな
と、うん、 なので、そろそろそのブーメランもようやく落ち着いてきたかと思うので、あとだからやっぱりちゃんとね動けないとなっていうのはずっと思ってはいるんですが、
う
ん、
そうですね、動く習慣があと加わると、
うん、
ですね、
そうだから、そのさっきもお話しましたけど、ムーバレックスやった時にその体を動かすのがすごいいいっていうのが体感できたので、
はい、
やっぱムーバレックスプラスなんかをしたいなっていうふうに思いながら、
うん、そうですね、うんうん、あと本当にリスナーさんでもあのジョギングされたりとか、
うん、
歩かれたりとか、
うん、
行かれたりとかされてる方がいらっしゃるようなので、あのツイッターでハッシュタグをつけているのを確認させてもらっていると、
うんうんうん、
割と本当に皆さんそうやっていろいろと今でこの寒いのにもかかわらず外で動かれている、
うんうん、
方たくさんいらっしゃるので、ぜひちょっとあの、うん、組み合わせていただいて、
そうですね、
はい、さらなる効果を上げられるのであればそれがとてもいいんじゃないかなと思うので、うん、
はい、なのでちょっと食事、まあこれを維持しつつプラス今度動かして、
そうですね、
これ弾みをつけたいなと思っております。
はい、だって目指すのはあの、うん、半助さんがすごく食べるんだけれども、
うん、
あれ体型変わらないねっていうところですからね。
ゴール。ああ、まあまあそうですね。
そうするとあの食い倒れをやっても何の差し障りもない。そうじゃないとあの僕が単純にあの食い倒れを憎んでるみたいな絵になるじゃないですか。
そうですね。
じゃなくてあの食い倒れもちゃんと両立できるように体を作ってもらえると、うん、そうとてもいいなと思っている感じではあるんです。
了解しました。頑張ります。
ぜひ。
はい。ということで、まあ、今週。哲夫さんはお休みで2人の収録になりましたが、
そうですね、久々に、
また来週は大丈夫じゃないかという連絡もいただいてますので、また来週楽しみにしてください、
はい、
ということで、お届けしましたのは半助と
永井でした。
ではまた来週、
ありがとうございました。
ありがとうございました。